エントリーの第2の36ポイント。その時、久しぶりに恋人と会える日は記念日。久しぶりに恋人と会える日は記念日です。記念日は過去に起こった出来事を再び思い出し、心を新たにする一日のことを言います。もちろん、常に広まった公式な記念日とは違います。しかし、そもそも記念日は自分たちで設定いいものです。個人的にこの日は記念日だと思えば記念日になります。記念日は大げさに聞こえるかもしれませんが、エントリー内で久しぶりに恋人と会える日は大きなイベントです。記念日にしたいという意味も含めて考えれば、記念日と十分によるはずです。愛する恋人と久々に会って、心を新たにする一日。一緒にデートを楽しみ、思いっきり話をして、心を通わせる一日。普段長い時間の間に自分が会った時には、どんなことの幸せを感じるでしょう。記念日らしくおしゃれなレストランで食事をするといいでしょう。久しぶりに会える、愛切な記念日と思えば特別感が増して、テンションも上がります。恋人もあなたに会えることを心から待ちわびています。素敵な記念日を過ごすので会いに行きましょう。久しぶりに恋人と会える日は記念日エントリーの内容は体を鍛えて体力をつけておきましょう。なぜ体力が必要なのか。恋人に会いに行くとき体力が必要になるからです。遠くまで移動するため準備するものが増え、荷物は少し多くなるでしょう。荷物が多い分で体力も削られます。待ち合わせ場所まで行くとき、バスや電車に乗り継いで体を動かすでしょう。座席に座っているだけで体力は必要ないと思うかもしれませんが、誤解です。旅行したときバスに長時間乗っているだけで疲れた経験があるのを思い出してください。座り続けるだけでも少し時間がかかり、じいじい体力を奪います。待ち合わせ場所に到着すれば次はデートです。デートは様々な場所に行きたくさんなることになるでしょう。歩かなくても体重60キロの人が1時間立ち続けたときに消費されるためにはおよそ120キロカロリーになりやすいです。左側に行くなら体の移動で再び体力を抑えます。エントリー内は体力が必要な場面とそうでない場面の差が大きい。普段恋人と会わないときはあまり体力を抑えませんが、いざ会うときはまとまった体力が必要です。会いに体力をつけていますか。エントリー内ならこそ体を鍛えて体力をつけましょう。体を鍛えて体力をつけておけば恋人に会いに行くときも最良になります。体を鍛えると体力がつけられる精神力も鍛えられます。心と体には密接なつながりがあります。体が強くなると心も強くなるため精神的なショックも耐えやすくなります。エントリー内中に体を鍛えれば恋人に会いに行くときも強くなるでしょう。体力だけでなく精神力の向上のためにもエントリー内中は体を鍛えておくことをお勧めします。エントリー内中は体を鍛えて体力をつける。エントリー内に会いに行くときの36ポイント。その3、再会したときにしたいことを普段から話し合っておこう。エントリー内で恋人と再会したときに何がしたいですか。再会したときにしたいことを普段から話し合っておきましょう。手をつないでデートをしたいのか、イチャイチャスキンシップを楽しみたいのか、一緒に酒を飲んで恋を気分で見つめ合いたいのか、展望台に乗って綺麗な景色を見ながら食事をしたいのか、カラオケビアードボウリングを一緒に楽しみたいのか、一緒に観光地を見に行きたいのか、とにかく思いっきり話がしたいのか、久しぶりに会うわけですが、いろんな楽しみ方が思い浮かべる。考えているうちに顔がニヤニヤしてくるに違いません。楽しみ方は完全に自由です。再会したときにしたいことは絶好の話のようです。会ったときに学ぶを楽しみたい。どうか希望を恋人に提案してみましょう。抽象的な内容でもいいですが、できるだけ具体的な方がいいでしょう。話していくうちにどんどん具体的になり、デートの予定も立てやすくなります。それが、社会の目標になり、ますます会うのが楽しみになってくるでしょう。想像力は物理的距離を超越します。こんなデートをしたいなと、意識合わせができれば、距離は離れていても心は一つです。将来にワクワクした目標ができると、仕事もやりなくて集中しやすくなります。再会した時にしたいことを普段から話し合っておく。エントリー内に行くときの36ポイント。その4、エントリー内に行く適切な頻度は、エントリー内に行く頻度はどのくらいが適切でしょうか。会いに行く頻度はエントリー内の参考にして決めることが多いのではないでしょうか。例えば、1ヶ月に1回という点が多ければ、これくらいが必要なのかなと思い参考にするかもしれません。しかし、ここで注意があります。適切な頻度はカップによって変わるという点です。カップによる差が大きくなりやすい特徴があります。人によって仕事をする場所も離れているときも違います。生活の考え方も違い方もカップによって違います。例えば、お互いに寂しながらある頻度も多くするのが適切でしょう。1ヶ月に1回では飲まず1週間に1回がちょうどよいと感じるかもしれません。一方、お互いに一緒に過ごすのができたらある頻度が少なくても大丈夫と思うはずです。1週間に1回ではお互いの負担が大きいため、1ヶ月に1回や2ヶ月に1回くらいがちょうどよいと感じるはずです。カップによって事情が違うため、愛に適切な頻度も下がって普通です。大切なことは適切な頻度は自分たちで見つけることです。お互いに話し合ってちょうどいい頻度を見つけましょう。定期的なことを守っていれば頻度は自由です。たとえその頻度が他のカップと大きな差があっても、やはり自分たちの都合が最優先です。お互いにちょうどよいと感じる頻度が本当の正解です。エントリー内に行く適切な頻度は自分たちで決める。エントリー内に行くときの36ポイント。その後、愛に始める時間前から体調管理は注意する。体調管理は恋人に会いに始める時間前から意識しましょう。もちろん健康は普段から意識しているでしょうが、愛に始める時間前からは特に注意が必要です。エントリー内はいつでも愛に行けるわけではありません。お互いのスケジュールを調整する必要があるでしょう。愛に行きに体調不良でキャンセルになると次に会うのは少し先になるでしょう。楽しみにしていた自分もらったんですが、恋人もらったりするはずです。何らかの予約をしていればキャンセル費用がかかることもあります。会う機会を逃すとエントリー内の製品に影響することもあります。愛に行くのは貴重な機会なので体調不良でキャンセルすることがないよう十分注意しておくことが大切です。再会の1週間前からすでにデートの準備が始まっていることがないでしょう。例えば冬場ではなく夏も一つとなります。服装を工夫して体の負担の方がないようにしましょう。規則正しい生活を行って栄養バランスの取れた食事を心がけるようにしてください。バスや電車など人の中ではバスも役立ちます。体調が良い方は元気になって気分も上がります。エントリー内に行くときの36ポイント。その6、自宅でベッドを買っている場合どうするか。自宅でベッドを買っていると恋人に会いに行くときに悩みます。動物ですから留守中に何があるか分かりません。会いに行っている場合は自宅から留守になるためベッドの世話について悩むことでしょう。留守が3時間で済んだらいいのですが、半日を超えたら、たとえ日帰りでも預けておくのが何です。ベッドを誰かに預けるなら、あらかじめエントリー内の計画に必要な時には時間などを盛り込んでおきましょう。実家で暮らしている場合、家族に頼るのが一番です。自分が留守中は誰が世話をするのか決めておけば安心です。家族から預かってくれてやらないと思わず丁寧にお願いしましょう。ただし、実家が安全な留守になってベッドの世話が難しいなら別の方法を考える必要があります。預かってもらえそうな新入人がいれば前もって相談しておきましょう。同じ種類のペットを飼っている人の方が飼い慣れているため相談もスムーズに進む傾向があります。預けに行く日を事前に話し合っておきましょう。預ける際は自分から相手のところに出るのがままです。忘れられないのは謝礼です。知人や友人に預かってもらえば少しでも謝礼をした方がいいでしょう。相手は何も言わないと言うかもしれませんが、お世話になるのは事実です。何か謝礼をした方が後々の人間関係もスムーズになるでしょう。お菓子で十分ですが、お互いの同意があれば現金でも OK です。ペットショップに預ける場合、ペットショップによっては一時的に預かるサービスを提供しているところがあります。部屋の数に限りがあるため完全予約制が一般的です。費用や預け方は前もってペットショップに問い合わせて確認しておく安心です。自宅でペットを飼っているなら留守中の世話について考えておく。エントリー内に行くときの36ポイント。そのならもっと交通費を安くできないか。恋人の料金が遠ければ遠いほど交通費も大きくなります。政府の料金も普通に関するのもいいですが、もっと安かに入れることはないか調べてみましょう。例えば、バスを使うなら日中の高速バスより夜間の高速バスの方が安い場合があります。電車を使うなら目的地まで路線を複数だけ運賃が変わるのは珍しくありません。車を使うなら高速道路を使うことで費用も大きくなってくるでしょう。サービスレベルはほぼ同じであるにもかかわらず、少し複数だけで交通費を節約できる場合があります。もしサービスレベルを落としているなら安くできる選択肢がさらに増えます。例えば、長期の場合、格安の航空会社に変更するだけで費用が一気に安くなるでしょう。宿泊施設の場合、格安ホテルや格安ホテルに変更するとますます安くできるでしょう。サービスレベルは少し落としますが、禁止の人もいるはずです。費用とサービスレベルのバランスを考えて、自分にとって最も都合の良い時間を選びましょう。チケットの入賞とも含むようになります。正規で購入する際に金券ショップやネット商品を利用するともっと安く入手できる可能性があります。割引についても忘れず確認です。だから、早めの利用できる割引はどんどん利用しましょう。自分だけで考えず、親や友人の知恵を借りるともっと良い方法が見つかるかもしれません。お金は二つ問題です。貧乏くさく考えず、交通費を抑える方法を模索してみましょう。交通費を少しでも抑えることができれば、遠距離内も続けやすくなります。もっと交通費を安くできないか、交通費の見直しを見る。エントリー内に行くときの30のポイント。その8、宿泊費を用意するなら相手の言うことが一番。エントリー内で隣の恋人の所まで行く場合、宿泊費になります。宿泊費を少しでも抑えたければ、少しでも宿泊費を安い宿泊施設を検討するでしょう。とりわけ宿泊費を徹底的に抑えたければ、やはり相手の言うことが一番です。となぜ手前なら宿泊費は0恋人と出会えば相談して許可ならば、相手に利用させてもらうのも良い方法です。ただし、相手の友人と同じ手前の時には注意点が2つあります。1、相談の仕方は注意する。宿泊について相談するとき、言い方や態度には注意しましょう。もちろん、友達でくれるので、恋人関係ながら友達でくれて当然など、安そうな態度は不適切です。不適切な態度は相手を介入させることがあります。恋人の友人とは相手の生活環境を乱すことには変わりません。友達でくださいという気持ちになって、決して乗りないことができましょう。2、手に入れたら持参したい。 余裕があれば手土産くらいは持参するといいでしょう。相手は心よく招待してくれるかもしれませんが、迷惑をかけるのは事実です。友達でもあるとして、ちょっとした手土産くらいはあってもいいのではないでしょうか。豪華である必要はなく、ちょっとしたもので十分です。手土産が高くし感じるなら、何かお手伝いで感謝を表現するのもいいでしょう。例えば、食事は自分で作る様子、外食は自分が覚えることにするなどです。必須ではありませんが、できるだけ声を形で表現する配慮をお勧めします。感謝の気持ちが少しでも伝われば、また、友達をするときも心よく招待してくれるでしょう。相手の意味に触れてもらうときは、相談の仕方と手土産の配慮を行っている。遠距離の恋愛に行くことの30のポイント。恋人との再会は普通にあって、話や食事を世話にするのもいいでしょう。普通の楽しみ方もいいのですが、余裕があればさらに意味がないではないです。それが旅行です。会いに行く人と時間があるなら、いっそのこと一緒に旅行してみるのはいかがでしょうか。恋人のところまで会いに行くのはちょっとした旅行のようなものです。旅行するようなものなら、いっそのこと本当に旅行してしまうのです。そうすれば再会だけでなく旅行も同時に楽しみます。恋人の提案すれば意味がないと賛成してくれるかもしれません。必要なお金や手間暇はさらにクラスな再会と旅行が同時に楽しめるならそこと割り方でもないはずです。旅行ができるとあれば、それが社会の目標になるため仕事のやる気が全然高まるでしょう。節約も夢を持って頑張ります。旅行先は国内でも海外でも自由です。学生なら学生割引を利用すれば安く旅行ができるでしょう。早割引旅行ならもっと安くできます。時間の制約なきにしてれば左の温泉旅行でも十分です。たとえ一般の旅行でも充実した時間の過ごせば印象深いものになるでしょう。少し忙しいスケジュールになるかもしれませんが、その忙しさが再会のデートを思い出すサイズになるでしょう。再会の時間密度をさらに高めることができ、素晴らしい思い出になるはずです。旅行という共通の思い出ができれば、二人の結束はますます強くなります。旅行しながら会いながら検討してみる。遠距離でない会いに行くことの30のポイント。その10、恋人とは前日や当日は食事や睡眠を特別にする必要はない。恋人とは前日や当日は誰でも緊張するでしょう。美容に髪を整えてもいい、計画を考え必要なものを揃えます。予定を再確認して、きちんと準備して体調を安全に整えます。食事や睡眠も気をつけることが多いのではないでしょうか。さて、この食事や睡眠に注意があります。再会の前日や当日は食事や睡眠を特別にする傾向があります。例えば、いつも余裕のあるものを食べたり、いつも余裕が出たりなどです。確かに大切な日に向けた取り組みとして大切な場合もありますが、リスクもあります。いつもと違った食事をすると、体が驚き、体調を崩す可能性があります。早めに寝ると、いつもと違う生活リズムのため、寝つきが悪くなったり、夜中に起きやすくなったりするでしょう。生活リズムは一つなければ全体に影響します。良いと思っていたことが、かえって楽とかになる可能性があります。恋人と再会する前日や当日でも食事や睡眠はいつもと同じにするのが無難です。受験に前日の挨拶と同じ考え方です。大切な日の前日はいつもと同じ食事をして、いつもの時間に寝ましょう。当日は、考えている朝食が一番です。大切な日の前日だからとはいえ、特別なことをする必要はありません。むしろ、大切な日の前日だからこそ、いつもと同じ生活を行うことができるのが鉄則です。恋人とは前日も当日もいつもと同じ生活を維持する。遠距離でない会いに行くことの30のポイント。その10、会いに行く時3回、8の持ち物。再会の時間の分だけ充実するから準備が大半になります。忘れ物をして忘れることのないようにしましょう。遠距離でない会いに行く時3回、持ち物は次のやつです。1、お金。遠距離まで移動してデートをするわけですから、何かとお金が必要になるでしょう。お金が足りない状況の内容をあらかじめ必要なお金をして準備しておきましょう。状況に応じて電子マネーやクレジットカードを利用することもあります。大きな金額のことになるはずですから、お金の管理は注意しましょう。2、10約束の待ち合わせ場所にスムーズに行けるよう地図を準備しておきましょう。目印や終点など地図に分かりやすくメモを追加するとさらに見やすくなります。3、ハンカチ、ティッシュ。ハンカチとティッシュがあると何かと便利です。お手洗いで使ったり、鼻をかんだり、汗をかいたりなど様々な場面でやります。気をつけたいのはハンカチとティッシュのデザインです。こういうことはわけですが、慣れても良いデザインを選んでおく安心です。4、化粧品関連。移動の途中で出しながら崩れる可能性があるので化粧品関連を持参しましょう。汗の心配があるなら汗拭きシートです。匂いが気になるなら消臭スプレーがやりますでしょう。5、携帯電話、充電器。基本的なものなので持参忘れることはないはずですが、家を出るときは念のため確認しておきましょう。前日までにしっかり充電をしておきます。長時間使用する予定があるなら携帯電話用の充電器もあれば安心です。6、寝具。久々に恋人と再会するなら性交渉に及ぶ可能性もあるため寝具も持参しましょう。7、薬。体調が悪くなると恋人との時間を快適に過ごせません。普段は健康な人でも毎日に備えて薬の持参をお勧めします。最低でも持参したい薬は胃薬、頭痛薬、下痢止め、尿止めです。他に不安があるなら追加で薬を持参しておくといいでしょう。8、折りたたみ傘。天気予報を見て再会当日に健康に不安があれば傘を持参しましょう。迷ったら持参です。普通の傘でもいいのですが、折りたたみ傘の方が自由に動きやすくなります。持ち物のチェックリストを作成する。遠距離でない会いに行くことの30のポイント。その順に、会いに行く時3回4つの薬。デートを楽しむためにも体調が整っていることが大事です。当日に体調を崩すと恋人との時間を快適に過ごせません。体の不調を我慢しながら、あとは恋人のデートも集中しにくくなります。恋人のところで会いに行くことは万が一に備えて薬の持参をお勧めします。最低限持参したい薬は4つあります。胃薬、頭痛薬、下痢止め、尿止めです。会いに行く時3回薬。1、胃薬。今参加しているとデートも快適に過ごせません。胃の運気は食事だけでなく緊張やお酒などの影響を受けます。きちんと胃薬を持参していれば役立ちます。2、頭痛薬。日頃から頭痛に悩まされる体質なら頭痛薬が必須です。久しぶりに恋人に会うことは誰でも緊張や興奮するでしょう。脳の血流が急に変化する影響で頭痛になる可能性があります。健康な人でも頭痛薬は持参しておく安心です。3、下痢止め。体質によっては緊張や興奮などのストレスになると、病気を起こしやすくなります。大事な試験に前に入ってお腹が緩くなることはありませんか。これはストレス性の原因です。医学的にも認められ、医学用の正式名称は、感染性体調症候群と呼ばれます。こういうことを久々に再会するときも、緊張しやすい状況のため、下痢になる可能性があると考えているでしょう。4、酔い止め。東京の濃度は長時間飲むのを飲むことになるでしょう。もし飲むのに酔いやすい体質なら、酔い止めが必須です。酔い止めを持参して飲むのを飲まないようにことをお勧めします。たとえ飲むのに酔いやすい体質でなくても、念のために持参しておく安心です。飲めないものだったり、いつも酔い長時間だったりすれば、飲むようになる可能性があります。その体調に不安があれば、追加で薬を持参するといいでしょう。絶対大丈夫という確信はよくありません。体調が悪くなるのは自分ではなく、恋人かもしれません。安心感がないようなものと考えてみてはいかがでしょうか。たとえ、伝わったとしても精神衛生上良くなります。恋人に会いに行くときは、薬、頭痛薬、下痢止め、尿止めを持参しておく。遠距離でない会いに行くときの30のポイント。その13、会いに行くときは必要最小限の荷物が理想的。会いに行くときは準備を安全にしておきましょう。ただの財布、携帯電話、ハンカチ、ティッシュ。女性なら化粧品や化粧道具なども必要です。万が一に備えて薬や折りたたみ傘も持参しておく安心です。もちろん必要な持ち物は持参するべきですが、荷物が大きなすぎないように注意しましょう。心配しすぎると気がありません。あらゆる状況を想定して準備をすると荷物もどんどん増えてしまいます。久しぶりに会った恋人が大きな荷物を持っていると誰でも驚くでしょう。荷物が多いとデートやる気になったり疲れやすくなったりなどデートらしい雰囲気を妨げやすくなります。遠足ではなくあくまでデートです。余計な荷物は持たないように必要最小限のことになりましょう。どうしても必要になれば現地で購入すればいいことです。お金と携帯電話さえあれば想定外があったとしても何とか融通が利くはずです。必要な荷物も小さくしたり軽くしたりまとめたりできないか工夫してみてください。どうしても荷物が多くなった時は荷物の規模よりも運動感が出ることを検討してください。持参する荷物は大きなすぎないように注意する。遠距離でない会いに行くときの30のポイント。その14、恋人に会いに行くことを親に伝えておくでした。実家暮らしの人が恋人と同じ会いに行くなら親に伝えます。恋人に会いに行くことを親に伝えておくでしたら迷うことがあるでしょう。まず普通に恋人とデートするならわざわざ親に言う必要はないでしょう。あくまでプライベートなことですから、いちいち親に報告する方が自然です。しかし遠距離で会いに行く場合は少し事情が異なります。問題なのは一人だけ遠くに行くという点です。旅行に行くとき念のため親に伝えておきますが同じ考え方です。遠いところまで一人で行くのは多少なりとも危険だと思います。長い時にと事故や事件に巻き込まれたり迷子になったりする可能性もあります。未成年や女性の場合はなおさらです。何か起こってからでは遅い場合があります。したがって親は伝えておく方が安心です。たとえ日帰りで会いに行く場合でも親に伝えておく方がいいでしょう。親が反対されるかもしれませんが、言葉遣いに注意しながら誠実に話せばきちんと理解してくれるはずです。いざとなった時、一番頼りになるのはやはり親です。親の協力があれば、駅や空港までの運転が済むのです。交通費も少し遠慮してもらえるかもしれません。親のサポートが必要な感じることもありますが、大切なアドバイスも含まれています。親のサポートがあるとなら遠距離でも続けやすくなるでしょう。ただし、どうしても親の内緒で会いに行きたいこともあるかもしれません。例えば、友人のところのところに行くなど嘘をすれば、うまく親の内緒にできるでしょう。不可能ではありませんが、判断と実行は自己責任です。事情がない限り、念のため親には伝えておく。遠距離でない会いに行くことの30のポイント。その15、久しぶりに会った時のおしゃれの効果は抜群。会いに行くときは思い切りおしゃれをしていきましょう。デートは不安に入れ自分、遠距離を要請するなら、皆の学校がいいなどの件もありかもしれません。しかし、 久しぶりに会うわけですから、やはりこの気持ちをしておきたいところです。なかなか会えない分、久しぶりに会った時のおしゃれの効果は抜群です。見ているだけで魅力的になっていれば、再会したと新鮮な雰囲気になるでしょう。案内は、理論で髪を綺麗に整えておきましょう。余裕ならば、頭をかけてみるのもいいアイデアです。おしゃれなアクセサリーを見せて自分の魅力的に見せてみるのもいいでしょう。女性の場合、デート用のメールでバッチリ決めておきます。いつもはデニムを履いている人も、彼氏を歩くのはスカートにして、女性らしさはピンクするのも良い方法です。普段の脱ぎながらイメージチェンジで髪を短く切ってみるのもいいでしょう。デートに上手に服になれば新しく服を買いに行きます。少し費用は高めますが、デートはたまに贅沢と考えてはいかがでしょうか。恋人のためにも自分のためにも花には粉末です。おしゃれをすればあなたに会いたかったというメッセージを間接的に伝えられます。おしゃれなあなたを見た恋人はドキドキ興奮しながら喜んでくれるでしょう。会いに行くことは思い切りおしゃれをする。エントリーの第2位の30のポイント。その16。一日の中、現在地を知らせるメールを何度か送る人は。一日の中、余裕があれば心がけたいことがあります。現在地を知らせるメールの送信です。例えば、家を出たり、電車に乗ったりするとき、今から家を出ます。電車に乗ります。などメールを送ります。いちいちメールを送るのは面倒。黙って待ち合わせ場所に来る間ではないかと思うかもしれません。しかし、再会当日、あまで全く連絡がないと、恋人はこんなの感じでしょう。寝坊していないだろうか。きちんと家を出たろうか。まさか、搭載回数やそこを忘れていないだろうか。何も連絡がないと、悪い妄想なしに余計な振動を増やすことがあります。現在地を知らせるメールを送れば、きちんと待ち合わせ場所に向かっていることを恋人に伝えられます。恋人も安心して待ち合わせ場所に向かっているのです。さて、実はこのメールはもう一つ大切な役割があります。それは再会の雰囲気を盛り上げる効果です。今から電車に乗ります。というメールならば、これから電車に乗るのが納得があります。前々の予定がありました。あと30分くらいで到着しますというメールならば、すぐに終わられるでしょう。恋人が待ち合わせ場所に行っているようになるので、もうすぐ会えるという期待感が一気に高まります。エントリーの第2位の30のポイント。その17、会いに行くときはすでに楽しい時間。恋人に会いに行くとき様々な場所を取るでしょう。会いに行くのは時間の手間もかかり面倒でもあります。ところがエントリーの場合は違います。ずっと会いなかった恋人の様子がいるので会いに行くときは楽しく感じるようになります。家を出て駅に向かう。駅の線で目的地を確かめ、ベンチで座って、まず、バスや電車に揺られながら恋人のことを考える。飛行機の出発時間の連動掲示板で確かめる。飛行機が加速し始め、滑走路から飛び立つ。雲の様子を見て一連の青空の車に飛び込んでくる。だんだん地上が近づき滑走路が見えてくる。恋人との待ち合わせ場所に到着してドキドキしながら待つ。単なる移動時間のはずですが、それぞれ我々の印象的でドキドキした時間になるでしょう。ジェットコースターがゆっくり上がっていくような独特の高揚感があります。もうすぐあと少しという恐怖と期待が今まで不思議な感覚がたまらない。会いに途中だけでこの高揚感があるのは遠距離ながらではの面白さです。移動している時間もしっかり楽しみましょう。会っている時も素晴らしい時間ですが、会いに途中も素晴らしい時間です。会いに途中からすでにデートの思い出が始まっています。移動している時間もしっかり楽しむ。エントリーの第2位の30のポイント。その18。待ち合わせ場所は特に早めの到着が望ましい。待ち合わせ場所は特に早めの到着ことになりましょう。もちろん、早めの到着は普段から心がける習慣ですが、遠距離内の場合は特に重要です。ちょっと想像してみましょう。久しぶりのデートも関わらず、恋人が直接と出会った瞬間の雰囲気に影響を与えるでしょう。最初に始まる会話が久しぶりではなく、遅れてごめんねになります。しかも、その後に言い訳が続きます。目覚ましようとならなかった。電車に乗り間違えた。途中で迷子になった。デートが始まる前には近く、言い訳を聞かせるのではうんざりするでしょう。デートの雰囲気を悪くすることがあるのです。エントリー内でデートするときは、十分な余裕を持って待ち合わせ場所に到着しておきましょう。できれば30分前の到着になりそうです。早すぎると思うかもしれませんが、電車賃の可能性を考えれば早すぎとは言えないでしょう。もし問題が早めに到着できれば、お手洗いで身だしなみを整えれば上手に時間も過ごせます。体調もしっかり整え、身だしなみも安全にすれば、あとは何年も意味で恋人になるわけです。久しぶりのデートを最高の状態で迎えることができます。早くないから30分前には到着していたよという嬉しい会話が始まります。待ち合わせ場所は早めの到着を整える。エントリー内に行くときの30のポイント。その19。恋人に会いに行くのではメモしておこう。目元が安心を持たすものにもなる。恋人に会いに行くのでは紙に書いておくことをお勧めします。もちろん普通のデートならわざわざ1日の予定を持つのは大げさかもしれません。予定は普通の記憶力があれば十分の覚えられるでしょう。そもそも恋人とはの正しい感じもします。しかし、遠距離内で恋人に会いに行くのはまだ小さな旅行です。バスに、電車に、路線に、乗り物時間、当日の持ち物、当日のデートコース、予約したレストランの名前や電話番号、宿泊するホテルの名前や電話番号、覚えなければいけないことがたくさんあります。頭だけで覚えることもできますが、人間ですから忘れることもあります。自分の記憶力に自信があっても、過信せず、遠距離メモしておく方が安心です。計画をメモしておけば、今だけで一日全体が把握でき、当日はスムーズに行動できるでしょう。手帳やメモ帳など、アナログのものになりながら、携帯電話のメモ帳など、デジタルのメモ帳も構いません。時間は自由ですが、頭だけで覚えるのではなく、きちんとメモしておくことが大切です。先ほど失敗を確実にされることです。困った時は、メモを見ながらと思うだけでも、当日は気持ちに余裕ができます。メモ帳が安心を持たすものにもなるです。恋人に会いに行く予定は、自分の記憶力を過信せず、遠距離メモしておく。遠距離内に会いに行くの30のポイント。その10。未確定の予定も計画の一部。恋人に会いに行く予定は、紙に書いておくのがおすすめです。普通のデートとは違い、恋人に会いに行くのはまだ小さな旅行です。バスに、電車に、路線に、乗り物の時間、当日のデートコース、予約したレストランの名前や電話番号、宿泊するホテルの名前や電話番号、覚えなければいけないことがたくさんあるため、安心に入るのは厳しいでしょう。メモしておけば、当日は安心して行動できます。さて、予定を案内するとき、未確定の予定もあるかもしれません。その時の雰囲気が良ければ、恋人の家にも立ち寄ってみたい。都合が良ければ、できれば知らない予定です。未確定の予定はきちんと決まった予定ではないため、メモすべきかのようではないでしょうか。しかし、考え方は単純です。やはり、未確定の予定もきちんとメモしておきましょう。未確定の予定も計画の一部からです。頭の中で考えていると、未確定の予定の存在を忘れやすくなります。当日行動するかどうかは別にして、楽しみ可能性があるなら、念のためにメモしておきましょう。メモしているかどうかは全く意味が違います。メモないことはどうやっても見ませんが、メモしておけば確実に見えます。紙に書くと記憶に残りやすくなり、実現しやすくなります。未確定の予定も計画の一部と考え、メモしておく。エントリーの第2項の30のポイント。その11。費用の一部は相手に換算してもいいのか。エントリーの第2項には費用がかかります。交通費と宿泊費だけでも大きな金額になるでしょう。エントリーの第2項の何まず、1の負担をお願いするのは悪いことではありません。エントリー内では、お金に稼ぐことが大切です。費用の負担は、固定がありそうですが、事業があるなら、多少の対応も同感です。例えば、2人の収入に大きな差があるなら、収入の違いに応じて、負担の比率を考えるのもいいでしょう。交通費を自分が出す場合に、宿泊費は相手にしてもらうなど、完璧でしたら、方法でも構いません。社会事業で、相手にしてもらうように、相手に行こうな、多い場合もあるでしょう。固定の順位で、負担の費用を相手にお願いするのも悪いかもしれません。きちんと話し合い、お金に納得できる負担費率を考えるといいでしょう。全額負担は、全額負担は、全額負担は、全額負担は、全額負担は、全額負担は、全額負担は、全額負担は、全額負担は、全額負担は、全額負担は、全額負担は、全額負担は、全額負担は、全額負担は、全額負担は、全額負担は、全額一度感謝してもらったらきちんと感謝を伝えるのがです。これは人間関係の重要です。たとえ立場に下がったとしてもきちんと感謝を伝えた方が今後の恋人関係がスムーズになります。立場に違いがあるなら貢献する意味で費用の一部の負担を相談してみる。エントリーの第2項の30のポイント。その12。交通費や宿泊費を当然のように換算していませんか。エントリーの第2項にはまとまったお金が必要です。この時お金の用意があれば費用の一部を相手に感謝してもらうのもいいでしょう。例えば、2人の収入に大きな差があるなら収入の違いに応じて負担の比率を考えます。同じ新規雰囲気でも一度相談してみる価値があるでしょう。お互いが貢献に関わらず違えばエントリーの内容に続きやすくなります。さて、負担の依頼するのはいいのですが、これらの手段は注意しましょう。当然のようにあなたが関して当然、恋愛の態度は人は正しくても反発したくなるものです。相手は気分を害してつまらないトラブルに発展する可能性があります。負担を依頼するときはまず相談という形から入った方がスムーズです。費用の負担のことで相談してもいいから、もし余裕があったら少しでも助けてくれないから、少しでも負担してくれると随分楽になる。一方的な痛みがないよう言葉をやめながら相談してみましょう。お願いの仕方がないならスムーズに応じてくれるはずです。負担を依頼するときは痛みに注意する。エントリーの第2項の30のポイント。その13。エントリーの恋人に突然会いに行くのはダメだ。会いたくて会いたくて仕方ない。そんなときと大胆な計画を思いつくことがあります。突然の訪問です。きっと恋人は自分に会いたくているはず。突然の訪問も喜んでくれるに違いない。事前の連絡をせず、突然会いに行こうと考える人もいるかもしれません。突然の訪問は見方を変えればサプライズと思います。確かに突然訪問すれば思いもよらない世界で恋人は喜んでくれる可能性もあるでしょう。しかし、いくらサプライズとはいえさすがに非常識です。やはり突然会いに行くのは社会の天命です。まず相手にとって都合がいいかわかりません。 突然訪問しても相手に時間の余裕がなく、きちんと応対してもらえないことがあります。いくら恋人関係でも余裕がない状態では丁寧な対応も難しい。場合によっては相手に迷惑をかけてしまい、トラブルの原因になる可能性もあります。たとえ恋人が喜んでくれたとしても、内心は不信感を大きくしているかもしれません。この人は非常識な行動をすることがあるという印象がなき、今後の恋人関係に悪影響を及ぼす可能性があります。したがって、事情がない限り突然の訪問は避けるのが賢明です。訪問するときは前もって連絡を入れ、お互いにとって都合のいいタイミングにしましょう。連絡もせず、突然の訪問はしない。遠距離恋愛に行くときの30のポイント。その14、恋人の誕生日は愛に行くのが常識なのか。恋人に会いに行きたいとき、コースの当日があります。恋人の誕生日です。年に1回の大切な誕生日。恋人の誕生日会はやはり直接なって祝ってあげたいと思う人も多いのではないでしょうか。もちろん正しい考えで愛に口実としても自然です。では、恋人の誕生日は愛に行くのが常識なのでしょうか。まず、常識かどうかは一度忘れた方がいいでしょう。大切なのは常識より現実です。社会人として仕事をしていると、誕生日でもお金が必要になります。誕生日が現実なら普通に仕事をしているでしょう。誕生日に残業することも珍しくありません。例えば、休日でも職場の都合で仕事が入る可能性もあります。したがって、誕生日の訪問は常識より現実と考えて判断するのが適切です。もうすぐ誕生日なので、誕生日から直接なって祝いたい。どうも。自分の前向きな返事が入ってくれば、恋人の方に答え、愛に行くでしょう。誕生日になって一緒に会うことができれば、印象的な思い出になるでしょう。一方で、後ろ向きな返事もあるはずです。仕事があって、都合が悪い。せっかく、彼らお互いの余裕があるときに会おう。相手の都合が悪ければ、改めて別の予定を立てるのが行わないようです。この考え方は、誕生日だけでなく、バレンタインデーで怖いとでクリスマスなど、他の年でも同じです。お互いの都合や希望を聞いてくれた方が余裕を持って再会を楽しめます。誕生日に会いに行くかどうかは、お互いの都合や希望を聞いてくれる。エントリーの内容に行くことの30のポイント。その15、有給休暇を上手に利用せば、お互いの愛を深めるために土日休みの方が都合よく、スケジュール調整もしやすいはずです。土日の連休をうまく利用せば、隣の部屋に行くこともできます。もちろん、そういうものですが、たまには有給休暇を使って会いに行くのはいかがでしょうか。土日や祭日にあるのも喜ばれますが、有給休暇を使って会いに行くと特別な感じがします。さらに喜ばれるはずです。例えば、恋人の誕生日が平日だとします。恋人は時間があっても自分は仕事があって会いに行けない。普通は会う予定も難しいですが、あえて有給休暇を使って会いに行きます。有給休暇を使っても会いたい、ぜひ一緒に会いたい、なのはぜひ一緒に会いたい、感動してくれるでしょう。誕生日プレゼントも喜ばれるでしょうが、有給休暇を使って会いに行くことがすでに立派なプレゼントです。恋人は隣のように喜び、誕生日を一緒に過ごせるに違いありません。有給休暇は本来何にしても自由です。わざわざ有給休暇を使って会いに行くのがいいのです。エントリーの内容に行くことの30のポイント。その16、デートをドタキャンされた時のストレスはどうかキャンセルした。エントリー内でデートを直前でキャンセルされることがあります。いわゆるドタキャンです。普通のデートでもドタキャンはショックですが、エントリー内でのデートはなおさらショックでしょう。全国から自分に引き寄せられるような感覚はこのことです。久しぶりに会うと心待ちにしていた分、そうもらったのも大きいでしょう。学会を通りして、今に覚える人もいるかもしれません。さて、問題なのはそのストレスです。まず、ドタキャンであなくても、恋人に優しいのはよくありません。急な仕事や体調不良など、事情のあるキャンセルは仕方ありません。恋人を本当に大切に思うなら最低、最悪、ひどい、と説教する前に無理しないでねと心配するのが先です。では、ドタキャンされた時のストレスはどうすればいいか。恥ずかしいストレスは社会的に立ち回ることにつけましょう。例えば仕事です。溜まっている仕事があるなら集中力を発揮でき、勢いよく片付けられるでしょう。スポーツに向けるのも良い方法です。体を動かせばストレス発散になるだけでなく、体も鍛えて健康的です。特にやることがなければ部屋の掃除をしましょう。徹底的に部屋の掃除をすれば、急にできた時間と体力を有利に使えるでしょう。それでも、気が収まらなければ、家族や友人に話を聞いてもらうのもおすすめです。誰かに話を聞いてもらえば、少しは気持ちが楽になるでしょう。ストレスを上手に発散させば、ドタキャンのチャンスに変えることができます。ドタキャンされた時のストレスは、恋人ではなく、社会的に立ち回ることにつける。エントリー内外に行くときの30のポイント。その17、キャンセルにより予期不安のルールはどうするか。エントリー内でもデート直前になって突然キャンセルになる場合があります。いわゆるドタキャンです。久しぶりのデートを期待していたのも変わらず直前でキャンセルされると失望の感も大きいでしょう。キャンセルで急に時間ができれば何か有意なことに使うといいでしょう。ドタキャンによるストレスは仕事や掃除などにすると上手に解消できます。しかし単純に少ない問題もあります。それはキャンセルによる費用負担です。事前に購入した出費があれば無駄になる可能性があります。予約をしていれば場合によってはキャンセル費用を請求することもあります。普通のデートとは違い、エントリー内で発生するキャンセル費用は高額になりがちです。全く悪くない自分がキャンセル費用を全て負担するのは経済的に厳しいでしょう。そのためキャンセルにより費用負担のルールを前もって話し合っておくことをお勧めします。キャンセルになってから話し合えばいいと思うかもしれませんが、実際は簡単にいかない場合があります。複雑な感情が絡み合って冷静に話し合うことができず、うまく話が進まない場合もあるからです。前もって取引をしておけば言い出しやすくキャンセルにより費用負担もスムーズになります。仕方ない事情によるキャンセルはどちらも悪くありません。恋愛をなく続けているといつか必ずあるトラブルもあります。前もって決めておく方がつまらないトラブルを避けます。キャンセルにより費用負担のルールは前もって話し合っておく。エントリー内外に行くときの30のポイント。その18、たまにはお互いの中間地点でやってみよう。エントリー内は交代で会いに行くのが基本です。一方、誰が会いに行くことになると、互いに考えます。会いに行くことになると、自分だけが苦労するのはおかしいという不満がじわじわ大きくなるでしょう。経済的にも心理的にもアンバランスになります。最初は良くても後で漏れるようになる可能性があります。できるだけ、必ず交代で会いに行くようにするのが理想的です。さて、交代で会いに行くのもいいのですが、たまには変わった場所でやってみるのはいかがでしょうか。その変わった場所は、互いの中間地点です。恋人と自分の中間にある場所で待ち合わせをして、再会のデートを楽しみます。中間地点なので、OK です。交通費もどの場所もいつも半分程度で済むはずなので、取り組みやすい工夫でしょう。もし中間地点のお互いにとって初めての土地なら小さな旅行になります。恋人に再会もできるで一緒に小さな旅行も楽しめ、一石二鳥です。初めての土地は誰でも緊張します。お互いが初めて来る場所で再会すると新鮮な気持ちになります。恋愛の初心を思い出すきっかけになり、万年をすることもあります。中間地点であるのも慣れてれば再会の場所を中間地点から少し崩してみるのもいいでしょう。新たに初めての場所になり、いつも新鮮な気持ちを楽しめます。エントリー内は工夫次第で、お互いの再会の瞬間ができるのです。たまにはお互いの中間地点でやってみる。エントリー内に会いに行くときの30のポイント。その19、会いに行く状態が高いと最初は良くても後で漏れることになるだろう。エントリー内で再会するときはどちらが会いに行くことになります。自分が恋人のところまで行くか、恋人が自分のところまで行くかです。相手が忙しい場合、あなたが会いに行くことになるかもしれません。逆に相手が忙しい場合、相手に来てもらうことになるかもしれません。どちらでもいいのですが、注意したいのは高いのです。会いに行く立場が高いので、固定されるのは避けるのが賢明です。会いに行くには、お金も手間暇もかかります。相手の手間暇が高ければ、どういうことお金も手間暇も経営して大きくなるでしょう。すると、経済的にも心理的にもアンバランスになる。自分だけが苦労するのはおかしいという不満もじわじわ大きくなる。会いに行く立場が高いと最初は良くても後で漏れるようになる可能性があるのです。エントリー内では、交代で会いに行くようにするのが理想です。交代で会いに行くには、経済的にも心理的にもアンバランスが高くなります。もちろん、仕事の都合で交代で会いに行かないこともあるでしょう。多少の差は共感ですが、できるだけ肯定を行うことが大切です。優しいあなたは相手に苦労するのは申し訳ないと思うかもしれませんが、我慢も必要です。時には相手に苦労してもらった方がお互いの肯定なので愛も深められます。わざわざ会いに行くというと、お互いが間違いを経験することが大切です。自分が会いに行くと経験すると、相手が来てもらうときの苦労も抱いていくようになります。お互いが会いに来てくれてありがとうと、心から感謝できるようになるのです。交代で会いに行くようにする。エントリー内で会いに行くときの30のポイント。その30、会いに来た整理期間と重なったときに伝えておくべきだ。女性の場合、会いに来た整理期間と重なることがあります。もちろん、整理を重ねないよう前もって日程調整をしようとしますが、仕方ないことがあります。例えば、他の日程に余裕がないため整理であることを書くので会いに行くこともあるでしょう。また、日程を調整したつもりでも整理が出てしまい、会いに行くことを重ねることもあるはずです。もし、会いに来た整理期間と重なったとき、念のため前もって彼に伝えておくことをお勧めします。恋人に会いに行くことは、長距離を移動します。バスや電車では昼間あります。飛行機なら気圧の変化も加わります。それだけ、体の負担がかかるため、体調も悪化しやすいです。女性は、デリケートな話のため、会いに伝えにくいかもしれません。しかし、整理中であることを隠していると、彼はあなたの非常になかなか気づけません。あなたの不自然な様子を見て心配をするでしょう。前もって整理中であることを伝えておけば、彼は負担がかかるように配慮してくれるでしょう。ある量を減らしたり、荷物を持ってくれたり、適度に休憩をしたりなどです。やはり健康が大事です。直接言うような話ではメールでも OK です。恥ずかしい人がトラブルを避けるためにも、できるだけ前もって伝えておくのが賢明です。ただし、体調が低い場合は日程変更も検討しましょう。直前のチャンスは好ましくありませんが、仕方ない事情です。正直に事情を話せば、彼も理解してくれるはずです。会いに来た整理期間と重ねれば、念のため前もって彼に伝えておく。エントリー内外に行くときの30のポイント。まとめ。その1、久しぶりに恋人と会える日は記念日と考える。その2、エントリー内中は体を鍛えて体力をつける。その3、再会した時にしたいことを普段から話し合っておく。その4、エントリー内外に行く適切な頻度は自分たちで決める。その5、会いに来た1週間前から体調 く必要な事案について考えておく。そのなら、もっと交通費を安くできないか交通費の見直しをしてみる。その8、相手の身に留めるときは相談の仕方と意味合いの配慮を行う。その9、旅行しながら会えないか検討してみる。その10、恋人とは前日も当日もいつも同じ生活を維持する。その11、持ち物のチェックリストを作成する。その12、恋人がないときは飲水、頭痛薬、便利な両方を持参しておく。その13、持参するものは大きな水害用に注意する。その14、事情がないかに念のため親には伝えておく。その15、会いに行くときは思い切り用意する。その16、一日の中、現在地を知らせるメールを何度か送る。その17、移動している時間もしっかり楽しむ。その18、待ち合わせ場所は早めの到着を行う。その19、恋人の前に行く必要では自分の記憶力を信じず、テントにメモしておく。その20、未達成の予定の計画の一部と考えメモしておく。その21、立場に違いがあるなら公平にする意味で費用の一部の負担を相談してみる。その22、負担を降りないするときはインターネットに注意する。その13、連絡もせず突然の訪問はしない。その14、誕生日以外にかどうかは国内の都合や希望を聞いた上で決める。その15、頼むは有給休暇を使って会いに行く。その16、ドタキャンされた時のストレスは恋人ではなく社会的に価値のある行動を見せる。その17、キャンセルによる費用負担のルールは前もって話し合っておく。その18、頼むはお金の中間地点でやってみる。その19、後輩に会いに行くようにする。その30、会いに行きなさい期間とかされば念のため前もって彼に伝えておく。